YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月15日火曜日、第297回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの有天寺は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 階スタジオに行きましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区海外にてご上司の皆さんはもちろんのこと、国内はもとより遠く海外でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは病気や怪我などでご留置の皆さんもね、どうぞ最後までお付き合いいただきますよ。よろしくお願いいたします。お丁寧に頭下げてる人がいますけどねラジオだってね、まあまあまあね、さて先週末ですね、いやそういう気持ちは大事なことよ、非常に大事なことよはい、そのせ、まあ先週末にね、12日の土曜日でしたけどもね、荒川区町屋にありますムーブホールにて、先日ご出演は落語家の立川吉光さんのね師匠立川談子師匠のですね、独演会に伺ってまいりましてね、もちろんまあそちらのお弟子さんですから、吉光さんがまあ火炎太鼓というね演目を、そしてまあ談子師匠が片棒と分子もっといといったね、まあいかにもこの時期にぴったりの情緒と季節感あふれる構造を拝見すると同時に、会場あふれんばかりにね集まられた方々の表情を見るにつけ、全くこの人情紙風船のようなね世知辛い世の中とご時世の中、多くの方たちがまあ人のそういった情とかね情愛とかまあ笑いを素直に求められね、またはそれを正直に楽しんでおいでかなといった部分を目の当たりにしましてね、大変安心したりまあ嬉しく思われるような一方、当学大 FM にしてもですね、そんなリスナーや関係者の皆さんからの温かい人情や思いやりやね愛で成り立っているのかななんて思うとね、まあ改めてこの木枯らしの吹きすさむ中、温かいものがポッと胸に止まらないではいられないといったですね、そんな人情から3番目のこと気分を移動と、そしてこちらはブログによりますと、今日は大人の町銀座でお食事留学時代に仲の良かった子たちと近況報告をし合ってきました、はい、銀座は個人的にも思い出の地、なんだか懐かしい雰囲気を感じながらも少しだけ大人になった自分で行ってまいりました。あと数日後にはまた一つ年を重ねますが、中身も外見も大人の階段を上った自分でいられますようにと言って、そんな大人の階段をご自分の名前通りに着実に一歩ずつ、歩んでおられるといった学F第3週目担当女性サブパーソナリティといえばこちら。
はい、こんにちは、市野愛美です。
はい、さあそんなシンガー市野愛美さんとお送りしてまいりますね、はい、学大 FM ではございますが、市野さん的にはここまでの印象や近況をね伺ってまいりたいと思いますけども、はい、どんな感じでしたか。
そうですね、最近も順調に、はい、まあ、キーボーさんも来てらっしゃる代官山ノマドさんでライブを積み重ねておりまして、明日もなんと
ライブ、明日も、はい、あ、そういえばお嬢さんほら明日バースデーライブだ。
そうなんですよ、
やったー、おめでとうございます。ハッピーバースデ
ーありがとうございます。
ちょっと一足早いけども、はい、一日早い、
ありがとうございます。
なんかくれ、あ、くれじゃないか、
逆です。
はい、なるほど。もう何回目ぐらいになりますかノマドさんは。
ノマドさんも10回以上、
うんうん、お、そうですか。じゃあもう結構やっておいたね、はい、どんな印象でしょうかノマドさんの、そのライブのお客さんの感触だとか。
うん、やっぱ温かい方が多いですね、うん、アットホームな会場で、割とステージとお客さんの客席との間も近いので、うん、はい、緊張する反面、はい、まあ、楽しくてお客さんのその反応が如実に感じられてい
て、うん、いいですね、うん、うんうんうん、
で明日は
ちょっと姿勢も良くなったかな金吾さん言われちゃって、ね、ちょっと姿勢もちょっと考えた方がいいってんだな、
気をつけて、
まあ、でもこの前の楽譜文化祭の時でもね、はい、強制されたし、やっぱり意識するとどんどんやっぱ良くなってくるね。
そうですね、
うんうん、元々お歌は上手だし可愛いんだし、素直でいい子だしそんなやってるわけだったなと、はいはいはい、はい、まあ、まあそんなことで、明日はノマドさんでライブだと。
そうなんです、うん、私だけのイベントではないので、もちろん皆さん他のアーティストさんいらっしゃるんですけども、
はいはいはいはい、
19時からオープンして
19時から、おお、もちろん告知しちゃおう。
そうなんです、はいはい、8時10分から、はい、一代目の出演時間となっておりますので、うんうん、ぜひ代官山ノマド足を運びください。
だね、
はい、
はい、でも特にあれかな、バースデーにちなんだような何かそういう った出し物って言いましょうか、楽曲だったりとかちょっとサービスがあったりするんですか。ちょっとこうあの判決になってみたいです
だいぶサービスですね。
風邪ひくよ、大サービスだしみたいなどんなサービスですかみたいなね、いやいや、まあそれはね、
そうですね、まあ、うん、誕生日ということではないんですが、うん、まあ、冬にちなんで、うん、あのインザスノーという冬限定の曲がありますので、
あ、いいやね、冬らしくてね、クリスマス前だしね、
はい、
なるほどなるほど、そうですか、まあまあね、本当に何もできませんけども、あのどうぞそういう気持ちだけはね、
はい、
もうあったかく、応援しておりますんで、
あ、
まあ、体調壊さないでね、頑張っていただければなというふうに思いますけど、はい、体調壊さないとって言ったら、お宅の、お宅の、お宅の頭はどうなっちゃった、体調は。
どうなんですか、ね。
大丈夫ですか、
なんか退院されたというご報告は受けたんですけれども。
え、何、出所した
同じ荷物でもだいぶ違う。
違いますね。そうですか。ああ、はい、まあ、だったらいいんですけどね、はい、まあ、大事なさるようにお願いしたいと思いますけども、はい、まあ、今日はそんな、レッドプロモーションね、佐藤さんからの、はい、いつものですね、まあまあ、学芸の虎の穴とも言うべきですね、レッドウィングさんから送り込まれてきたゲストの方はね、はい、もう早々にお待ちかねでございますんで、はい、番組的にはですね、まあ今日も冬空のですね、ちょっとまあ、かといっても、まあ、お天気だけにね、雨じゃないだけに、こう、同じひんやりしててもね、ひんやりって言いましょうか、もう本当に、冬のね、はい、もうそういった陽気ではあるんですけどもね、はい、まあまあ、最後までね、寒さに負けないで頑張ってお送りしてまいりましょうか。
はい、
それでは、そんなこんなで、今日もね、始めてまいりますよ。いつものサンママンゴとキーボー伊藤と、
シンガー市のあゆみの、
学大 FM!そうか、お嬢もまた一つ年を重ねて大人の女に、
大人 の
階段登る、いいやね、まあまあ、ね、お嬢ちゃんのことだから年は聞けないけども、どうですか、でもそのお誕生日を迎えるここへ来て、
ここに来てちょっと嬉しい気持ちよりもちょっとっていう、
え、そうなの、そんなこともないでしょ、だってい
い年になってきましたよ。
そうですか、いい年になってきた、じゃあどうすんだよ俺らもう棺桶に片っぽ足突っ込んじゃって、もうあれ、あ、片っぽどころじゃねえよ、もうだって二の足も入っちゃってこっちの方も、あ、それにしても、まあ、この前もちょこっと話した時にね、はい、あのなんだっけな、あ、学園文化祭で、衣装もコスプレみたいな形で、
はい、
あのせっかく文化祭だから、はい、あのがなんだっけ、セーラー服でどうだろうみたいな話をしたら、はい、いやもうキーボーさんちょっときついですよみたいなこと言ったけど、そんなことないでしょ、まだまだ、
いや、うん、結構やばいなと思ってますよ。
そうですか、それはあなたの意識の中で、おじさんは、ま、全然ストライクゾーン、ストライクゾーンっていうかあのそういうものは大歓迎だから、いくつだ、例えばひょっとしたらあなたは40ぐらいになっても OK かもしれないけどただのおっさんに、おっさんいやらしトークじゃないかみたいな感じもしないでもないですけどね、はいはい、まあそれにしてもね、まだまだ若いわけですから、どんどんとそういった部分では芸能ね、音楽、またこれからこの可能性としていろいろとやってみたいことも多いでしょうから、何か、まあどうでしょう、よくは新年になると、はい、今年の抱負みたいなこと言われますけども、はい、どうなんですか、一つ年を重ねることによって、
そうですね、
これをやってみたいな、あれをやってみたいなみたいな、
うん、年を重ねてやっぱ詩がね、いつも書いてますけど、
はいはいはい、
なんていうかちょっと視野が広がるというか、
うんうん、
今まで書けなかったような詩も書けるんじゃないかなと思うので、
はい、なるほどね、
積極的にもっと詩を書きためて、
それは素晴らしいね、
うんうんうん、できるだけ皆さん待ってくださってる方もいらっしゃるの で、
いいで、ね、
曲になるように、
そうだね、
頑張りたいと思います、
ね、は
い、
それはもう いっぺんにほら 何十曲何百曲っていうんじゃなくて、はい、やっぱ一つ一つの積み重ねがね、千里の道も一歩がある、そうになると思いますんで、はい、せいぜいまあ本当に大人のね階段登りながら素敵な曲を書いていただければなというふうに思いますね、はい、はい、どうもありがとうございます。道行く方がね、本当に寒い中、ジャンパーを着込んでもね、手を振っていただいてありがたいなと思いますし、これ放送前にもね、学生が今こう、あの学生が10人ぐらいたかっちゃって、
はい、
そういやいや、男の子たちなんだけど、ああ俺にとってだからあんまりありがたくもないんだけど
そんな、
はい、まあ、おはようございます、はい、どうも ねまあ、そんなことでね、学芸品も、まあ、この陽気ではありますけどね、はい、まあ、何らかで盛り上がってきておりますけども、さあそれではですね、番組的にはですね、いつもの通り本日の会館のメールの紹介から始めてまいりましょうかね、はい、いただいております。伊藤様、目黒区会議員、鴨志田理恵さんからいただいてますね、CD をサロンへ届けていただきありがとうございました。パッケージはデザイン性があり楽しく仕上がっていると感じました。今後も情報交換しながらお付き合いいただければと思いますといったことでね、これはまあどういうことかと言いますと、先日あの中目黒のね、はい、あなたもまあ、中目黒とか行くことあるかな。
あまり行かないですね。でも一度終
わり、情報としてほら私はいつも申し上げているように、はい、あそこにね、駅の本当すぐそばにアトラスタワーって言ってね、うん、45階のでっかいね、はい、あのもう本当にバベルの塔みたいなあのタワーができたわけですよ、はい、でそこのタワーの中にね、はい、まあまあ、昔からおなじみの、まあ、区会議員の方なんですけども、はい、鴨下理恵さんっていう、まあ、方、私同い年なんですけど、まあ、こんなこと言っちゃってるからまあ本人大丈夫でしょう、それはね、あの議員さんだからね、はい、まあ、綺麗な方で、そのミス目黒みたいな、はい、ミス中目黒桜祭りみたいな方なんですよ、元々が。一度お
会いしたことありますよ。
どこでどこで。
この間のイベントでか。リバーサイドフェスティバル。
はいはいはいはい。綺麗な方でしょ。
綺麗な方で
した。そうなんですよ。うん、特に私は別に特別な関係もないんですが。いや余計なことや、余計な情報いらなくていいんで。うん。だからそういった方がね、このネイルサロンを開かれたんで。そこのアトラスタワーの中に、はい、でまあご挨拶も上がってら、まあ、一度レセプションにおいでくださいって言われてたんだけど、はい、お、まあレセプションに行っときゃよかったんだけど逆にちょっと行きづらいよね。だネイルサロンでも俺用ないから、ね、ましてこの格好じゃさらにさ怪しまれちゃうばっかり、はい、これは格好じゃどこ行ったって怪しまれちゃうけど、うん、だからまあそんなことでね、ちょっとご挨拶に行きながらその新曲の中目黒の夜ね、あの CD をまあ置いてきたりなんかしまして、でそんなことでまあご返信をいただいたというふうなことなんですけど、これはそのお店的にもね、はい、やはりその新しいタワーにこう入ってるお店だけあって、はい、センスとかね、うん、まあ、お品がよろしくて、うん、女の方だったらねぜひ一度ああいうとこでこうネイルを、
贅沢
ね、はい、いいよね、はい、でまたほらこの美容とかそんなのきっとなさるんだと思うの、いろんな部分でね、うん、だからまあ、本当に救急車にも乗ってね救急車はいらないんだけど、まあまあそんなことでねぜひ、興味と関心がおありの方はお出かけになっていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますよ。はい、はい、続いて、
はい、春吉さんから、一の三すよねということで、
なんだ
一の三すよね、
一の三すよね、はい、はい、
頑張れウォイ、
頑張れウォイと、うん、
中目黒の夜かけてよキーボーさん、
おー、ありがとう、
豆腐ソングも聴きてーということで、
豆腐ソングも聴きてーと、新曲ですからね、もう
なんていうのチェックされてますね、
ありがたいですね、うん、もうこんなこと言ってくるのは春さん以外いないんじゃないかと思うけどもまあ中目黒の夜かけてよとかね、豆腐ソングってやっぱりちゃんと聴いてくださってるとか嬉しいね、はい、うん、はい、まあまあ中目黒の夜はね、またいつでもそれこそ生演奏でもねご披露できなくはないで、うん、わけですし、はい、トークソングもそのうち本当に、本ちゃんが仕上がってまいりますね、カンパケの方が仕上がってきましたら こちらの方でご披露したいと思いますんでね、しばらくお待ちいただきたいと思います、はい、春さんもね、まあ、本当に寒い中ね、またこう大変だと思いますけどね、もしよかったらお時間とご都合、はい、こんにちは、ご都合に合わせてね、お出かけになって、いただければなというふうに思います。学園部全部、ね、人気だね、
今日いいですね、
今日いいですねとか言うて、いつだってみんな声かけてくれたら、ただ今日は本当にリアクションがいいよな、抜群にいいよな、
今日いいですね、
そうだよな、はいはいはいはい、まあまあまあ、そんなこんなでね、春さんの方もまたこういった、ね、人気の学園部でございますんで、お出かけになっていただければと思いますよ。はい、続きましてお世話になっておりますセパタクローマサさんからいただいてますね、次回のケル、はい、KELU、まさにこうケルですけどね、はい、が決まりましたのでご連絡差し上げました、お忙しいことと存じますが、もしご都合つきましたらぜひお越しください。またいつか学芸夫さんにはプロになってご顔出しに行きますと、2010年2月16日、まあ、ちょっと先ですけどね、火曜日らしいですよ、アットマーク渋谷オーイーストというところがあるんですが、はい、オープンが18時からスタートが19時、スタンディング2500円、指定席が3500円、詳しくはケル公式ページね、にて、ご確認ください。また12月19日には世田谷にて初心者講習会がありますと、セパタクローをやりたい方は詳細をお送りしますのでご連絡くださいと、これはもうマサさんのホームページなりセパタクローでチェックしていただければ、そのケルというところね、はい、多分詳細がお知らせされているんではないかなというふうに思いますけどね、これはもう何回かお話したからご存知かな。
そうですね、あれ球技でした、ね、
そう、空中の格闘技と呼ばれているね、だからバレーボールを足でやるみたいな競技ですよ、はい、あれ 構いい、あれは本当に一度見せてあげたい、あの破壊力って言ったらね、びっくりするよ、あれ本当にガーンとこう消えた時のね、うん、あれってうわーと思うよ、あれ自分で目の当たりにあれ見たらね、本当に逃げるね逃げてる暇ないぐらいかもしれない、顔、
ね、
のあたりこうわーってさ、うん、青たんできちゃったりするぐらいの勢いで来るよ、はい、まああの女の子だってやるんだからね、
あ、女性も
やるんですね。女性もやるんですよ、女性は女性の子部門みたいなのありますから、
あ、ちゃんと確
率、はい、どうですか、お嬢もちょっとこう、そういうの
ちょっとサッカーに似てるかなと思うので、
サッカー興味あるんだけど、できるんだっけ、
サッカーできるんですよ、
そうなの、
結構何年だ、小学校3年から中1まで、
あらら、
何気に女子サッカーやってましたんで、
サッカーボールみたいな顔してちょっと、ごめん今危うく豚れそうだちょっと警戒しちゃったマジでちょっと先を感じたそんなことないか、でもすごいやっぱ結構っていうのは、
はい、
あの別に弁解じゃなくて、はい、見てくれたかこう若いさ感じのお嬢ちゃんだからなんかそういうスポーツからちょっと縁遠いような感じがするからそういうふうに申し上げるんだけど、結構スポーツマンなのね、
スポーツマンですよ、
やるんだね、
高校の時なんて私体育科ですから、
あらら、うん、と影子の時速かったりするんだ、
結構はもう目に見えないスピードで
こらこらこらそうなんだ、ジェンなんだっけ、あのスーパーなんとかみたいな女の子でビューッと走ってくやついたな、そうなんだ、財布忘れて走ってくサザエだみたいなね、まあまあよく分かりませんけども、はいはい、はい、まあまあそんなことでね、今度は、マサさんね、そういったスポーツ好きの、まあ時間の都合があるようでしたらね、こちらの石野さんも一緒にお連れして、観戦させていただきたいと思いますんでね、大いに頑張っていただきたいというふうに思いますよ、はい、続いて、
はい、言い訳ですが、
言い訳ですが
ということで、越後人さんからいただきました、うん、
はいはい、
鳩山夫人、みゆき夫人でしたね、
はあはあ、
出かける前で何か違うと思いながらも調べられませんでした、うん、
なるほど、
ノンさん卒業とのこと、うん、ゲストとして時々出演されることを希望します、
なるほどね、これは鳩山夫人じゃの幸子さんって まず多分おっしゃってたなと思うんだけど、まあまあ幸子さんもまあみゆきさんも似たようなもんね、うんうんうん、まあまあでもね、越後人さんにとってはね、あの先週の放送でまあ卒業されましたね、ノンさん的が、あれとしてはまあおなじみでしたからね、残念には違いないと思いますけどね、また折を見てね、そういった形でご出演いただけるように、願えればなというふうに思っておりますし、越後人さんもまた引き続き応援していただければなというふうに思いますよ、
はい、
続きましていただいておりますが、九代 FM 伊藤様、あ、こちらはその立川談合師匠なんですよね、はい、はい、立川談師匠の、6番目か7番目のお弟子さんですからね、やっぱり、ね、お上手なんだ俺が、うん、といただきましたのは、昨日は師走のお忙しい中おみ足をお運びいただきありがとうございました、交換の頃、交換って向かう冬だよね、
はい、
御身、ご大切に良き年末をお過ごしになり素晴らしい年始をお迎えください、なんか随分高尚なメールをいただいて、はい、しまいましたけどもね、ですから先ほど冒頭でも申し上げたように、
はい、
ちょっと独演会がありまして、うん、そちらの方にまあこうね、はい、伺ってきたわけなんですけども、やはりね、落語をね、この季節はいいですよ、年末年始になるとなんとなく日本人の風情というか、まあ、国民性みたいな文化とかね、
はい、
そういうのがこう味わえて、うん、結構かなというふうに思うんですけども、うん、まあまあでも言ってもツリーだのね
クリスマスはちょっとそうですね、
日本人っておかしいよね
何を祝ってる
んだ、なんだかなと思って、それで元日の除夜の鐘聞きながらお寺にお参り行くんだからね、はい、変わった民族しか面白いっちゃ面白いよね、あ、まあまあそんなこんなで談合師匠をねわざわざまあいただきましてありがたかったんですけども、本当にそういった部分で言うとね、すごくやっぱりこうお話自体はもう本当に見事なものでしたんで、うん、ぜひまあ他の皆さんもね談合師匠のサイトを見ていただきましたら、まあ談合師匠並びにお弟子さんの吉子さんの、
はい、
サイトございますんでね、そちらの方でチェックしていただいて、年末年始落語なんかもね、うん、本当に興味と関心を持っていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、はい、続いて、
はい、キーボー様ということで、ことゆきさんから、
はい、ことさんね、第5週目サブパースーパーサブパー、うん、ことさんでございますよ、
はい、いつもお世話になっております、
はい、
先日のレコーディングも誠にお世話になりました、
はいはい、
新年会のお誘いありがとうございます、うん、参加させていただきますのでよろしくお願いいたします、
一等賞ことさん、
あ、そうなんですか、
一等賞、もうだからサクサクとやんなきゃサクサクとやっぱもうそれね気持ちの問題だしね、いや別に誰にって言ってるつもりはないですけど やっぱり気持ちだから、やっぱり気持ちとやっぱこう 実質っていうかな、はい、それ実態とやっぱ伴った形でどんどんとやっぱりやらないとね。でお嬢はどうなんだよ。
私も参加させてい
ただきます。 ありがとうございます。楽しみにしてますんでね、もうこれでもう琴さん参加ということが、あ、琴さんじゃなくて、誰だっけ自分最近地方が初めてあゆみちゃん参加ということになれば、
はい、
もういちのちゃんファンでもう新年会も盛り上がっちゃうんじゃないですか。ガーッともすごかったりして
あ、そういうことですね。
そうよ、新年会のお誘いよ。これは新年会のお返事よ。
新年会
にあとご案内行ったでしょ。
はい、昨日いただきました。
そう、
はい、
うん、だからそれについて、うん、参加できるかできないかっていうんで琴さんが一等賞でお返事をくださったと、はい、いうことありがたいじゃないですか。なこと言ってお嬢来なかったですね、しまった。
大丈夫です。
ぜひ遊びにいらっしゃってね、はい。で、みんなで楽しんで、また新年ね、盛り上げてまいりましょう。楽しんでまいりましょうね。
はい、
ある種、ほら、その新年会っていうのはね、それこそもう、なんて言うんだろうな、こう、年頭の、その、気持ちのさ、はい、そういうこう、皆さんがそういう思いを持って集まるわけだから、うん、なんとなくこう襟を正してっていうかな、うん、別にほら着物や振り袖で来いっていうわけじゃないし俺らだって別にほら羽織袴でちょんまげ言っていくわけじゃないんだから、はい、ね、だから、まあ、気持ちの問題でさ、はい、ちょっとこうそういう新年に顔を合わせて、うん、今年も頑張りましょうねみたいなさ、でまたちょっとこうほろ酔い気分でみんなでゲームしたりなんかして、
は
い、
ね、楽しそう、
いいじゃないですか、はい、で俺が暴れたりなんかして、俺暴れないけど暴れたらまたトムさんに怒られちゃうね暴れないから大丈夫大丈夫、はい、まあまあそんなことで、ね、ガグエルスタッフと関係者の皆さんはご案内すでに届いていると思いますんでね、新年会の方どうぞお出かけになっていただければなというふうに思いますよ、
はい、
で最後になります。これはね、封書でいただいておりますけども、はい、お嬢は前お話したかな、学園法は結局歌われる方だとか、
はい、
アクターアクトレスの方だとか、さっきのほらセパタクロのマサさんじゃないけど、
はい、
やっぱりたくさんね、まあ、お仲間といいましょうか、ご出演いただいてたりとか、コネクションがあったりするわけなんですけども、はい、こちらはね、前も言ったかな、昔オンライト富士っていう番組があったんですけど、はい、そちらでちびっこギャングっていうね、うん、お笑いユニットを形成しておいでだった、リーダーの越川大輔さん率いるですね、
はい、
DK ハリウッドっていうね、一座がございまして、そちらの、はい、DK ハリウッドさんから年末のですね演劇のご案内をいただきましたので、最後にご紹介させていただきますと、はい、DK ハリウッド歳末特別大感謝企画ホテル501、うん、501上演決定と、ヤルジャンオフィス伊藤清美様、私たちは結成して15年、東京母体に年に2、3本、どんな年に2、3本ね、どんな世代のお客様にも純粋に楽しめる、オリジナルなこれはなんスタイリッシュコメディを上演し、ニューヨーク、香港、韓国、すごいでしょ、ニューヨークとか香港、韓国までいっちゃうのよ、世界の大小問わず、あらゆる舞台でエンターテインメント追求し、絶大なる評価をいただいていると自負しております。まあ、ちびっこギャング越川大輔がねカンパニーを立ち上げた当時、記念すべき第一作目はこのホテル501だったらしいんですよ、うん、だからオリジナルなんてカバーっていうのかな、
はい、
だからそんなのあるよね昔、うん、例えば中島みゆきさんがさ、うん、何十年か前に出したやつを、
はい、
今またまた新たにリメイク、自分でセリフカバーするみたいなね、うん、そんなことなんじゃないでしょうか。まあそんなことで究極の原点回帰ということで、当時と同じ劇場、シンプルな応接セットのみでこの作品に臨みますと、今年最後の笑い納めに参加していただければと思いますということで、ね、内容的には、09年12月25日金曜日から12月28日月曜日までね、場所は築地本願寺ブティストホール、ブディストだね、はい、仏壇の ブディストだね、
はい、
電話番号03-3248-0798、03-3248-0798、住所が東京都中央区築地 3-15-1、築地本願寺内第一電動会館2フロアといったところらしいですよ。料金的には、はい、失礼、前売りが4000円、当日4300円、お問い合わせが DK ハリウッド03-5371-9005、03-5371-9005といったことでね、そういったことで、まあ、公演が行われますんで、どうですかお芝居とかっていうのは。
あまり見に行ったことはないんですが、でも海外にも出ていかれてて、
うん、うん、そうよ、
そうですね、アクティブな、
うんうん、そうそうそうそう、
コメディですかね、
コメディだね、基本的にね、うん、まあ、そのコメディの中にその人情的なものも、はい、あれば、まあ、そういうこうラブみたいなのもあったりとか、うん、まあ、そこら辺はさすがにね、もう百戦錬磨というか、もうキャリアは十分な方ですからね、うん、皆さんの一座もそういった形でもう何十年も一緒にやってる人たちがね、はい、作っていくお芝居ですから、
はい、
本当に楽しめると思いますよ、うん、私ももう何度か拝見してますけど、実際に楽しいですしね、うん、逆に言うとあれ一芝居見る るのに、はい、ずっと笑いをこらえて見てもらえますかって言われたら拷問かもしれないね。
あ、そうなんです
か。それはめちゃくちゃもうおかしいから、どうしたって俺なんかもうだから本当にどっちかというとそういうところに行くとゲラな方なんで、もう変なところで俺笑うところは違うからさ、帰ってなんか迷惑かけちゃったんじゃないかなと思うんだけどさ、いやもう結構でしょ、笑いたいところで笑ってくださいって言われるんだけどね。うん、俺はほらその素人の笑いちょっと、まあ、素人さんの笑うところ違うから俺は。
違う
です、ね。これもやっぱ腕も違えばさ才能も違うからそんなことないけども、まあちょっとねそんなことで、笑いとかね、まあ年末年始そういった方、あ年末年始じゃないけどこちらの場合は年末になりますけどね、お求めになられる方はどうぞ DK ハリウッドさんのホームページ確認の上でですねお出かけになっていただければなというふうに思いますね。
はい、
さあそんなこんなで、カキコアンドベルの紹介を終わったところでですね本日の1曲目ということでね、はい、本日はレッドウィングプロモーションさ、プロモーションは佐藤さんからご紹介、ゲストの方はですねなんとですね、はい、これはなんかすごいハードコアな名前ですよ、うん、東条英機でももうなんかメンバーにいるんじゃないかなと思うような極東裁判、あ違います、極東 RF さん、
極東 RF、
極東はあの極めるねで東で RF は、まあ、ローマ字の RF ですけどね、RF さんが、まあ、お越しになっていただいているということでそちらの音源にてまずはお聞きいただきましょう。それでは極東 RF さんでこちらというふうにいつも紹介するんですけどこれがなんてですね音源が届いてなくて、
そうなんです、
そうなんですよ、まあだからそれはもう いろいろとねやり取りの問題、うんで、ちょっとまあその CD 的なねもの音源をちょっとおかけできないのは残念なんですけども、は
い、すいません、
今は要するにあ私なんかどっちかってアナログな方なんで、うん、だからアナログはねこうバカにしちゃいけない、ね、あら何があったってね、はい、これですって持ってこられたらさあこれですねっておかけするしかないじゃん、はい、ところが無形のものっていうか、まあ、今時の方はね何を言いたいかというとやっぱり電脳系にね卓越しておいてだからねそれぞれに慣れてたりとか忙しいんだダウンロードとか、はい、データでやり取りされたっていうような話なんだよ、はい、ところがどっこいそこにそれはデジタルトゥデジタルだったらいいでしょ、はい、そこに間にデジタル&サンママのアナログが噛むとこれはねそれは支障も起きますよ、申し訳ないですけど、だからねデータでやり取りされたらしいんで、うん、もうそこはね私もちょっと申し訳なかったんですけどもね受け取ることができなくてちょっとそれをご披露できなかったんですけど、まあぜひ今度ねまたそのアナログな CD で、まあ、まだ音源はデジタルかもしれませんけどこれですって持ってきてくださればこれはこれですねっておかけするしかないので、まあ、ぜひおかけしたいと思いますんでね、はい、そんなこんなで、まあ、そのお話の楽曲的なものはね、番組本編の方でいろいろとお話を詳しく伺っていくとしまして、逆にですね、はい、一のファンにはこれはもう最後年末の締めくくるですね、いいじゃないですか、あの1曲おかけするということで、うん、ね、何かいきましょうよ、
棚からぼたもちです
棚から棚ぼたで、はい、ありがたいですね、
はい
はい、そういった意味では逆にあの佐藤さんと、ね、曲と RF さんに感謝してた方がいいかもしれない、
はい、
いや、いいじゃないですか、まあ、皆さんに聞いて、まあ、それはもう一のファンの方にとってはね、はい、曲と RF だっけ、曲と RF が 何者だっていう話だからこれはやっぱり一のの曲聞きたいっていうことかもしれませんのでねあこんなに言ったらかえって出づらいだろうから話ないではないですけども、はい、まあまあ一のちゃんの曲で聞いていただいて、で、まあ、あの極東さんにはいろいろとね、極東さんにはってのは変なんだけど極東 RF さんにはあの本編の中でその音楽的な、ね、話はまあじっくりと本編で伺ってもらいたいと思いますけど、楽曲何いきましょう、
はい、2曲目で会いたいよ、お願いします、
はい、いいね、じゃあじっくりとこちらを聞いていただきながらね、ゲストの方はご紹介させていただきたいと思いますよ。さあ一ノさんの名前でこちら、
目をつむる夢でまた会う
なわけで聞いていただきましたね、一野あゆみさんのナンバーで、会いたいよでしたけどね、はい、なんかなんとなくこうこのシーズンに恋人たちがこうツリーとか見上げたりなんかしながら、うん、ね、でこう白い雪がこう舞ってきてみたいな、
あ、いいですね
なんじゃそりゃまあ、そんなこんなでね、残念ながら、まあ、曲とさんの曲はおかけできなかったわけですけども、一の悩みナンバーで聴いていただきました。さあ続きまして今日の時事ネタに行きたいところでありますけどもね、はい、その前に本日はレッドウィングプロモーションさん、プロモーションは佐藤さんからのご紹介のゲストの方を早速呼び込まさせていただきたいと思います、
はい、
本日のゲスト曲と RF の皆さんです。ようこそ。
おはようございます。
はい、
テンション高いな。
いや、テンション上げていかないとね、これはまずいなと思いました
、ちょっといいですか、ちょっとよろしいですか。
はい、
すいません。
いやいや、いいよいいよあのね、うるさいいや、まあそう言っといて、いや元気のいいのは結構
ね、
何しろだって一野ちゃんもう歌はちょっとね、今日はおかけできなかったんで残念なんだけど、はい、私はちょっとここで幸い聞かせていただいたんですよ、はい、あのネットでね、もうこの感じよ、うん、こんな感じブーンみたいな、ブーンみたいな、
合ってますか、
こんな感じ。いやいや、まあ音とかね、そのあれは知りませんけども、まあニュアンス的にはね、ずっとパーンみたいな、もうロックンロールって言いましょうか、ハードロックって言いましょうか、はい、そんな感じで、だからオープニングも私はね、これ番組始まる前に、はい、まあ、できるだけそのこうゲストの方たちにちょっとこう雰囲気馴染んでいただけたりとか、うん、あの入りやすいようにと思ってその楽曲を用意してるんですけど、
はい、
みんな知ってやがんの、
ね、
もうディープアップルからレッドセッペリンからさ、はい、もうそれこそあれなんだっけ、
ポリスとか、ポリスが好きですね、
ね、すごいじゃないですか、
往年のロックは聞いて育ってますね。
そうですか、まあそんな今日ゲストのですね、曲と RF さんですけども、まずは自己紹介からお願いできますでしょうか。お名前の方どうぞ、はい、
曲と RF ギターの風紀です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。はい、そちらは
ボーカルのタムです。よろしくお願いします。
あれ、二人ともボーカルじゃなくて、
ボーカル二人いるんですけど、
うんうん、
もう一人のボーカル女の子なんですよ。
あ、そっかそっか、
ね、その子を今日連れてこようと思ったんですけどね、
うんうん、そっちの方が良かったな。
いや、これがバイトだって言われたっていやー、ちょっといいじゃないですか。
あ、そうかそうか、なるほどなるほど、あ、分かった分かった、だからきっとそのお嬢ちゃんだな、あーって笑ってる。
あ、それですね。
ね、そうだよね。
お嬢さんですね。
そうだよね。あれも印象的だよね。
あ、よく言われますね。
あのね、歌のオープニングからね、なんかね、あーみたいな感じで笑ってたらね、曲が始まったら急にギャーって言ってね。おいおい大丈夫かよみたいなさ、
よく言われました。大丈夫です。
そんな勢いで始まっちゃうわけよ。それがもうでずたびしずたびしドドドドドドドドドできてきちゃってるもんだからね、えそんな感じの、まあ全然ちょっと印象として伝わらないと思いますけども、まあまあまあそんなこんなでね、今日お越しになっていただいたんですけど、基本的にはどうなんですか、ロックバンドというふうに申し上げていいんでしょうか。
そう、基本はロックバンドだってだと言ったの言う方が正しいんですよね。
特に今の民謡か演歌とか急にちょっと衣替えしたりなんかして、
昔はロックバンドだったんですよ。
なるほど、
あのイエローモンキーみたいなロックバンドをやろうって言ってね、
うん、
最初は
ほうほうほうほう、
イエモンになりたかった、
なりたかった、
なりたかった、
イエモンに、
吉田さんになりたかったね、吉田さんぐらいモテたかったね、
モテたかった、
モテたかったね、
それが
それが今はどうなっちゃったんでしょうかね、
うん、うん、どうなっちゃったんでしょうね。
そうですね、まあなんかあれですね、
うん、どうでもいいけど、このチューニングのこの、なんていうの、この高いのと低いのとどうにかなんねえからなんでこんなに同じユニットのあれこんなに違うもんかね。
いやこいつね、なんかね、うんうん、
ちょっと緊張してるんです。
緊張した、それで、ね、じゃあもう緊張もドーンって言って
もう初めてだからこういうの、
壊れちゃっていいから、壊れちゃっていいから、
初めてだから、
壊れちゃっていいから、全然ない、大丈夫大丈夫、
恐縮してるんです。
いやいや、そんなことないから、なんで俺がなだめなきゃいけないんだなんて、
初めてのパターンですね。
なだめながらお送りしなきゃいけない。
すいません、
はいはい、とんでもないです。それで、ボーカルが、ボーカルのそちらが
タム
さんだよね。
はい、
はい、で
ギターの風紀です。
ギターの風紀さんだよね。
はい、
風紀さんは風に
希望の木です、ね、
希望の木とお書きになるんだよね、はい、でバリバリ今日お越しになってないのがユッキーさんと、ヒロさんがお越しになってないと、
あとタナっていうベースのやつも
加わ
って
ない。そうだ、なんか5人組になられ
た。そうメンバーチェンジがあって、あ、
はいはい、なるほどなるほど、
ちょっとデータが古かったみたいで。
あ、そうですか。まあその辺はプロフィールね、また後でご紹介しますんで、修正とか、はい、まあ、二重事項等ございましたら、あ、改めてご自身の方でお願いしたいと思いますけども、
はい、
正確に申し上げて今構成としてはボーカル、ギター、 で、ドラムス、ベース、ース、
はい、
うん、
で、ボーカルが2人、
あ、ボーカル2人いらっしゃるのね、
はい、
あ、なるほど、なるほど、クリスタルキングみたいなのだな、例えがどうか知りませんけど、いやいや、嬉しい、これ、風紀さんが受けてくれるのが嬉しいじゃない
って、でも、方向性が違いすぎて、なんて言っていいのか、
あ、そうだから結局、方向性が違いすぎてっていうことは、方向は違うんですよということを認識してくれてるってことだからね、だって、これはお話にならないもん、知らない人にとってはね、大したもん、だから、それだけね、音楽に対してね、まあ、見識がやっぱり高いわけですよ。
いや、古臭い人間なんですよ、残念ながら。
あ、それだけ？ありがとうございました。でもお話は合いそうだから嬉しいんだけどね。
そうですね。
だってやっぱりね、さすがにね、池野ちゃんとかになるともう若いんで、でまたジャンルもさっき聞いていただいた通りだから、まあどうしたってね、そういう部分での共通のワードになるとね、なかなかついてこれなかったりするからね。
うん、ね、
今日は紀伊子さん嬉しいですよ。そういった部分で言うとね、そういったこう共通のお話でね。
でも俺としては紀伊子さんが池野さんに喜んでほしいですね。
あ、そうなんだ。お前帰ってよ、お前帰ってよ。若干息が帰ってる。うん、はい、まあまあまあ、さて俺の方がジョーちゃんの方が良かったんだ。ここで冒頭から言い争ってもしょうがない。まあ年末なんで穏やかに行きましょう。
行きましょう。
はい。
年末だから何を期待してるんだ。音を荒立ててどうしようって言うんだ。はいはい。まあまあそれじゃなくたっていろいろ今なんか問題になってるんだから。はいはい。まあまあそんなこんなでね、お越しになっていただいております曲と RF さんですけども、ガバク学園的にはいろいろとそのコンテンツがございますんで、ね、そのコンテンツに沿って、番組の中で遊んでっていただければなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。とりあえず今日の時事ネタということでございまして、私が気になったニュースソース10項目ぐらいピックアップしましたので、それを読み上げさせていただいて、それぞれに今気になったニュースソース、まあもうこれに限らずで結構なんですけどもね、お答えになっていただければなというふうに思いますね。
はい。
コスモ証券に、改善命令、短期買い占め、進め、これは買い控え進めだったと思うんだけど、手数料荒稼ぎ、続きまして、偽装献金疑惑万引きと一緒と国吉氏が批判、一方府あの方は困らない方ですからと鳩山市長、続きまして特例会見小沢氏政治利用をして、宮内庁長官を批判、続きましてブログ問題阿久根市長謝罪拒む、読めば真意わかると、続きまして電車立ち往生120人閉じ込め大阪 JR 大和線と、続きまして肥満受刑者おかゆ減量強制は人権侵害弁護士会勧告ということがございました。続きまして包丁79本、連続セット兵庫のスーパーなど5点、続きまして水保証券5発注、東証控訴せず、経済回復に全力をということがございましたり、モーグルこれはスポーツの方ですね、上野五輪絶望的、人体断裂の可能性ありと、最後に X ジャパン秀さん13回忌記念、ごめんなさい、13回忌来年5月築地本願寺で行われると。なんかさっきも DK ハリウッドさんが本願寺ってなんかお寺前やからね。まあちょっと違った意味ですけどね、まあでももう気がついたら13回忌になられるんだというふうなことなんですけども、さあさあ、まあそういった意味でお手本というわけじゃないですけどもね、慣れたところで市野さんから伺ってまいりましょうか。
はい、はい、今日は悩んだんですが、
ほうほう、
肥満受刑者おかゆ減量強制、
あ、なるほどね。
これなんか一瞬海外の話題かなと思うぐらい日本にしては珍しくないですか、うん、
お
なんかこう肥満に対して割と寛容ですよね、うん、
日本人はちょっとね。
なるほど。
でも最近メタボなんていう言葉が出てきてるぐらいですから。
でも刑務所の話だよこれ。
そうですね。でも
人権しない、
うん、まあ言い過ぎな気もしますけどね。
おかゆと人権つながるのこれ。
つながる
十分つながるでしょそれは。
無理やり、うん、そう
ならいい。
でも、まあ、健康を保つためにはいいのかなと思いましたけど、うん、珍しいなこういうニュースって思ったんでちょっと選びました。
だってまあちょっと例えは乱暴かもしれないけど、
はい、
タムさんがさ、まあ刑務所とか入るじゃない。いきなり刑務所に入れられなくてもいいんだけど、
はい、
例えばね、例えばよくないんだけど、まあ、入れられるとするじゃないですか。で、あなたの栄養素がさ、例えばまあおかゆじゃなくて歌を歌うことだとするよね、
はいはい、
それ歌っちゃいけないってことだよ。それあなただってもう死ぬほど辛いでしょ。だって
きついっすね。
きついでしょ。これ人権侵害より何もでもないじゃないですか。例えば
そういうふうに考えれば、
そうね、そうそう、キーボーさんはまともなこと言うでしょ。
あ、すごい、キーボーだ。そういう見解、
そういう解釈すると非常にこれ拷問に近いことだよね。
大変なこと、
大変なことだと思いますよ。だからそれはもう人権侵害だということで、いろいろとそういう問題にされているというふうなことになるんじゃないですか。でもまあ直接的には食い物だからね、花より団子のお嬢さんとしては、で芋食うなみたいな話だから。
これ大問題
ですね。大問題ね。とにかくこの補聴者は無駄に芋が好きだね、またこれが。
あ、そうか、そうやって置き換えると分かりやすい
ね。分かりやすいやね、うん、やっぱ物の見方とか捉え方とか考え方っていうのはそういう風にしてこうちょっとこう視点を変えるとね、いやこうなのかな、なのかって。
今日素敵です。
今日は
いつもだろういつもだろう。見てよこの派手なベスト。
今日すごい派手な
んですね。これなんという50だぞこれ。やばい。どうしようってんだ。はいはいはい、まあまあそんなね、はい、市野さん気になったところですけども、うん、さあゲストの方的にはいかがでしょうか、うん、タムさんでもフギさんでもどちらでも。
じゃあ、はい、それからじゃあ、包丁79本連続セット、地方のスーパーなんで5点、
うん、なるほどなるほど。
包丁を窃盗して何使うんでしょうねこれね、うん、79本って
でもこれもね、何ですか、今何でも持ってちゃうよ。
何でも持って
ちゃうよ。何でも持ってちゃうよ。だってさ、変な話さ、ここにさポールみたいに立ってるでしょ、
はいはいはい、
こんなものだとかね、工事現場になんか置いてあるような、はい、コンクリートみたいなものだとか、まあ、だってほらあのその道路にあってるさ、はいはいはい、あるじゃん、そう、あんな、あの旗じゃなくて、はい、鉄柱だとかさ、鉄柵みたいな、あんなまで持ってちゃうんだよ。
金属なんかほら、
ね、お金になるからね。
なりますよね。
そうそう、
包丁はお金
なる、なる
なるんすか。
なりますよ、そりゃ。
どうなるんですか。
逆に言うと、もう包丁の方がうんとなるんじゃないですか。
そうなんですか。
うん、高いのになったら何枚もするんだから。
え
これは、うん、なるなる。
包丁が、
はい、包丁が、
包丁ですか。
うん、これは受けといた、受けといた方が、受けといた方が親切というもんだよね、きっとね。
いや、大丈夫です。扱い求めてないですか。
包丁です、包丁です。そうです、そのおっしゃる通りですよ。だけど、まあ、本当に物によってはね、名があったりするやつなんかだと、ブランドだったりするから、名刀なんとかみたいなのもあったりするわけじゃないですか。そういう意味わかるでしょ、はいはいはい、だとすると、それも何十万もするやつのようなやつも中にあったりすると、もう貴重品っていうか、貴金属みたいな扱いの、っていうふうに考えたとすると、70何本とか80何本でまとまると、結構なお金になるんじゃないですか。ま
あ、そうなんです。
なんでよりによって包丁だったんでしょうね。
うん、
ブランドの初期とかのもよかった
んですよ。たまたま盗むものがなかったじゃないですか。泥棒なんて悔しいとさ、取るものないとそこにさ、なんか自分のお仏置いてきたりするっていう話だからね。それぐらいのもんだからさ、ねえ、まあまあまあ、驚いちゃいますけども。うん、はい、じゃあまあそんなことでね、タムさん的にはいかがでしょう。
はい、タムさんは。
そうですね、やっぱヒデさん。
うん、
ああ、やっぱそこ行きますよね。ロックンロールだとそこ行くよね、やっぱりね。いや別にあなたのこと非難してるわけでも何でもないんだけども、まあまあね、まあ、どうでしょう。
すごい人がねやっぱ亡くなっちゃいましたから、ね、
うん、
なんかあのテレビで前見たんですけど、
はい、
そのヒデさんの告別式の賛同者の数が、
そうそうそう、
芸能人で一番多い。
そうなんですよ、はい、その一般のオーディナリーな方たちよりも芸能人の中で多いの、あの若さと、ね、あの、
そうですね、
何ですか、
有名人の中の、
あらららら、
有名人の告別式の一般人の参列者の数がヒデさんは一番。
まあでも言ったって森重したいにはかなわないとは思うけど違うからね、倍とか3倍とか生きてるからね、なるほど。でもそれにしてもあの若さであのキャラクターでっちゃなんですけども、ね、意外ですよね。
すごい人だったんだな、
だったなってんだ、
ね、
それを聞いてみないと分かんない、
はい、
ねえ、タムさん今亡くなったってどうですか、20人ぐらい来ますかね。もうちょっとことがない
さっきから例えが
考えなくていいから、考えなくていいから何真剣に考えようとしてる
の。
うん、考えなくてもいいよ。指を折ってどうすんだよ。指を折ってどうすんだよ。まあまあでもいいじゃないですか。愛しい人に見送ってもらえば。
そうですね。まあ、ね、5、6万人は。
5、6万人っておっしゃいましたね、またそれも。
まあ、
はいはい、はいはい。まあまあでもね、そういった部分で言うと確かにこう、今のところなんとなくこう人が、ね、亡くなったりとかね、若い方でもいいよ。ほら、今年今の清志郎さんが亡くなったりとか、
ね、
やっぱり、あるじゃないですか。
ね、
ああいうのはこう、なんとなくね、まあ、なんていうんですか、同じ業界の方たちだけに、ね、まあ、そういったね、志した方たちも多かったりとか、言いますから、う
ん、ミシェル・ガナさんとのね、安倍さんも、
あ、
もう今年はなんかね、有名な音楽関係者が、ね、パタパタと、亡くなってった年なんで、
うん、はい、なるほどね、
悪いだろ、お前、
別に、あなたが関与してたわけじゃないですよね、
いや、大丈夫ね、いや、逆にだから、俺も今年亡くなっておけば、
うん、亡くなっておけば、
まあ、それはそれで名前が残ったのかな、
ああ、そうかな、じゃあ、残してみようか、一度。
よし、
残
ってみようか。
残してみようか、一度だって
飛ぶいっぱい要因は転がってるから、
うん、まあまあ道路だったらいいでしょ、電車はやめとけよね、電車は高くつい
ちゃうから、
そういうことじゃねえか、
世の中これですよ、
だんだんなんかちょっと話がグロな方行っちゃっても障害ないんだ、はい、まあまあまあね、じゃあまああとそういった意味で言うとね、どうですかね、もう一ネタぐらい行っていきましょうか、こちらの方がなんか随分お話がしたいみたいな、気になったところでいいです
よ、さっきのね包丁ネタはね、
まだ行くか
い。いや、いや、違う、あれはね、
79本ってちょっと半端ですよね。
うん、 うん、いやだからたまたま79本しかなかったんじゃねえ。
ずっと気になってない、
うん、だったらしょうがねえじゃん。
もう一本行こうよって。
もう一本
80本に
しよう。もう一本ラスト、もう一本
お調子のおかげじゃねえんだから。
俺映画だらが気になるんですよね、
う
ん
う
ん、
なかったらしょうがないよってないんだから。どうやって予想からだからここに79本しかないからって隣に1本入って入ってやれて捕まっちゃったと思うんだよね。
まあまあそうなん
で、まあまあ中途半端な本筋は違いないですけどね。
まあそうですね。
なるほどね。はい、まあわかりました。じゃあ、まだありますか。
いやもういいです。
大丈夫ですか。
はい、はい、まあ書いて中途半端で申し訳なかったですね。こちらこそ申し訳なかったですね。はい、じゃあまあ CM に続いてね。そんなさかだから俺が聞いてた昨日のサウンドとキャラクターと違うのよ、ここなんか。
よく言われるんですよ。
本当にだからさ、ライブとかになるとね、だってこれすごいんだよ。後でプロフィールとか紹介するけど、はい、何か、このプロフィールだけだとね、それこそなんだろう、時代の長寿というかさ、もうロック界の天変地異みたいな、なんかそんな響きなのにさ、こう喋ってるこのあれとかさ、あの内容だとか風景とかって全然違うね、イメージが。
大丈夫ですか、いい意味で。
だからね、まあまあどんなんかちょっと分かりませんけど、まあまあこれからどんどんそういった意味で言うとね、真相に近づいてくるのかどうか分かりませんけども、CM に続いてですね、そんな曲と RF さんに迫ってまいりたいというふうに思いますよ。それでは KO レコードの CM で。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
局長 RF さんをお迎えしているということで、ここでは学芸不的なプロフィールのご紹介を申し上げますので、もし訂正不対事項等ございましたらね、何なりとご自身の方でご指摘いただければと思います。まずはボーカル、ヒロ、あともう一人ボーカルタム、ベースフーキ、
残念ギターです。
あとでじゃあね、提出しまいね、ドラムユッキーさん、4人組のアーティストというような形で伺っております。曲と RF、 ジャンルがこれはスクリームというんですかね、 SCREAMO、あとカオティック、ね、私はこの名前聞いたことないんで、まあ、ご存じない方がおありだといけませんので、またスペリを申し上げますと CHAOTIC、混沌とかね、いう、まあ、カオスにちなんだ名前じゃないかと思いますけど、まあ、あとはヘビーロックね、というふうなジャンル分けされるんじゃないかというふうなことですかね。ロケーションは東京、極東 RF とは、ロックに、そして自由に、その2つを基本理念とし、2005年に結成されたロックフリーというバンドを礎とする横浜から都内へと、活動地域の移行に伴いロックフリーと名称を変え、略称であった極東 RF を正式表記とし、現在へ至る、他者と隔絶する圧倒的なステージングと、思わず目を背けたくなるようなほどの、目を背けちゃったらいけないんじゃないかと思うんだけど、まあそれぐらいすごいでしょ、まあ、詳しく聞きましょう。あとそんなパフォーマンスが舞台の緊張感を持って繰り出される、叩きつけるような怒りと溢れ出る悲壮感から、人間の本質に迫ると、その他気になった情報としまして、ボーカルヒロさん、タイプはこれ B 型ということですね、ラブ、ビール、雨上がりの道路の匂い、まあまあこの辺まではいいかな、散歩、まあ、この辺もいいかな、あ、整頓された本棚、プルプルしたもの、これはちょっとよくわかんない。あとボーカルタムさん、A 型ね、毎日しんどい、これ厳しいですね。続きましてベースフーキさん、 これは大型ね、ヘイトってのはこれ嫌いってことだと思うんですけどね、あんまり お好みじゃないってこともね、薄っぺらな正義、安っぽい道徳、押し癖の常識ね、なかなか道徳的ですな、はい、ドラムユッキーさん、B 型タイプ、ラブアルフォート、ビタミンウォーター、ヘイト、目星ってよく分かりませんけども、まあまあ目星は嫌いだったら嫌いってことですな。で、今後の情報、ライブ情報としまして、12月31日池袋、これ手があったのは首都っていうのかしら、深い傷ね、フォーレターワーズ、レコ発企画、センチメント、フォー、4の U って書いてね、 YOU4 の YOU4U ですかね、オープン17時45分、スタートが18時15分、こんにちは、どうも、18時15分、料金の方が1500円、これはドアっていう書いてあります。これどういう意味なんですかね。1500円プラスワンドリンクと、いったような内容でピックアップさせていただきましたけども、さあ後日の方で、訂正もしくは二重事項等どうぞご自身の方でよろしくお願いしますよ。はい、どうぞ。
あ、じゃあとりあえずどっから直す、うん、すいません、とりあえず僕はベースじゃなくてギターです。
ベースやっ、これ全くやったことないよ。
いや、ベースも結構弾いてます。
あ、じゃあベース&ギターってこと
です
ね。
まあ、そんなところでいいですかね。大体で、世の中大体で回ってます
一応ベースはちゃんといるんで、メンバーが
三味線じゃないんでしょ。だってね、
三味線ではない
ですね。
三味線じゃ S だもんね、はい、はいはいはいそうですよ。それで、はいはいはい、どうぞ。あの、
ベースにちゃんとタナっていうメンバーが
いらっしゃるんでね、はい、はいはいはい、
まあ、正式には5人組の、
うん、5人組になったということでね、はい、はいはいはい、それで、
あとは、後は、うん、なんかあったかな、
なんかあったかなってここに言うこといっぱいあるんだけど、まあ、とりあえずあの12月30日に池袋のこれね、手形の手の刀とか言ってチョップさんと読むんですけど、
おー、なるほどね、
はい、これでチョップでもなかなか洒落たライブハウス で、
うん、
でそこでね、あの、今までも何度も出させてもらってて、
はいはい、
でフォルタワーズさんって言って昔ちょっと一緒に企画をやったりしたバンドさんの、まあ、レコ発の企画があるん で、
うん、
でそちらに今出演させていただくという話で、
なるほど、
うん、でオープンが17時45分、まあ5時半ぐらいから来て、ね、うん、だらだら飲んで待っててくれればいいかなと思ってます、
うんうん、これね ADV って何なの。
あと、ね、これはあれですね、あの、マヨネーズか当日なのかってそういうことですね。
おお、なるほど。
ドアだと当日なんで、で当日券だと
そういうことなんだ。おお、もう今おしゃれだからね何しよう、だって俺はもう俺らの頃はチラシチラシって言ったら今フライヤーって抜かし上がるからね。
あ、そうですね、フライヤー、
ね、何でフライライブでフライヤー上げちゃうのかなってフライヤーフライヤーって言うんだからこれなんだ、確かにまあ上げ上げでいかなきゃいけないんだと思うけど ね、このぐらいの用語は知ってんだ、上げ上げぐらいは。
いや、ちょっと古いですよ、
やかましいだからまあね、今ほらそういうね聞いてみたんですけど、いやだからライブとか見てもね用語分かりませんよ今ね、うん、そういうことなの、前売りとか当日のことを言うわけですね。ワンドリンクは間違いないですね、これは1500円ワンドリンクプラスってことですよね、
はい、
はいはい、ヘイト目星ってのは何でよく分かりませんさっき、ね、NG で手をクロスしてたの、それは何なの、なんでダメだったの、なんで NG だったの。
あのですね、うんうん、どれだっけ、
うん、
多分
ヒロのとこじゃない、ラブビールとか
が、あ、そうそう、ビールはまずいじゃないのって。
何がまずいの。
いや、ビール好きですってね。
おう、いいんじゃないの別に。
いいですか、俺ビール大好きですけど
全然問題ないんじゃない、
問題ないですか。
俺は酔っ払いが嫌いです。
なんでおうおうおう、なんで別にアイドルでもなきゃさ、だってガーッとやってんだから、もうむしろそのバーボンとかガンガン行っちゃってよ、それもう行っちゃってくださいよ、お願いしますよ、帰って、うん、その方が安心できるわ、うん、だってノンアルコールとか飲まれちゃってもね、こんなハードロッカーにさ。
いやいや、だから今日はちょっと気を使ってノンアルコールに
して、ああ、そうなんですか
午後の紅茶にしたんですよ、は
いはい、なるほどなるほど、まあ、じゃあその他に、何かございましたら、一押し情報とか、CD のセールスとかメディア的な情報とかございましたら、もう先に伺っちゃうんですけど、
そうですね、現在、うん、頑張ったりレコーディング中でございます。
レコーディング中で、はい、はい、
うん、まあ、新曲も上げつつな感じなんですけども、
おお、どんな内容になるんでしょうか。
まあ、ちょっと今までよりは、
うん、
まあ、聞きやすいものかな、
ほうほうほう、なるほど、
って感じのもの、
ほうほうほうほう、
はい、まあ、さっきおっしゃってた、
うん、はいはいはい、
ガーガー、
あれなんて曲なんですか。
あれは絶望輪廻って言います。
え、何
絶望輪廻って言います。
あ、絶望輪廻ね、はい、あ、そうなんだ、
繰り返す絶望って意味で、絶望輪廻っていう単語タイトルをつけたんですけど、ね、
あ、そうなんだ、
まあ、ちょっとあんまり、まあ、絡みづらいものばっかやってたんですけど、
ほうほう、
まあ、若干聞きやすいものも作っていこうかと。
もう、うん、なるほど、じゃあまあ別にその商業ベースでってことではないんだけども、
そういうわけでは
ない、そういうわけではないですね、
うんうんうん、
な
るほど、ってもうだれちゃうんで、たまにはちょっと経路変えてみようかみたいな、
ね、なるほど。今どうなんですか、あのオリジナルメンバーとしてのその楽曲的には何曲ぐらいレパートリー終わりだったりするんですか。
レパートリーはもう10曲以上は全然あるんですけれども、
うんうんうん、
これがそのドラマが確か入ったんで、
う
ん、でそれのすり合わせと、
うん、
っていうので今日もこの後スタジオですね。
あ、そうなんですか。おお、いいじゃないですか。ね、お嬢だって今日もリハーサルだもんな。
そうなんです。
みんなやっぱりリハお稽古しなきゃダメよ。私が言うのもなんですけども。
いや
俺はもうやらないから。やっぱりでも稽古はほら嘘つかないっていうからね。やっぱりそういった部分で、またバンドでね、僕は申し上げちゃなんだけどね、あの大事なことってそれはいろいろ要素はあると思うんですけど、まあ仲良しだったりとか、そういうポジティブであったりとかね、あるけどね、やっぱりね、お稽古好きっていうかな、みんなやっぱりね、稽古するの好きっていうのはね、ライブするのはそれは一番好きだし、楽しいに違いないと思うけどね、野球チームだってね、草野球だってそれはプロだってそうだと思うけど、あのやっぱり練習するのは好きなやつってうまくなってくね、
それは間違いない。
チームもそうだしね、練習やっぱ嘘つかないから、まあだから練習したって、練習それから言っとくけど、練習は好きでやって、いくらもうまくならないやつは早く諦めてやめた方がいい。それは
間違いない、
それはそういうことだから、
間違いないです。
だからそういった意味で言うとね、今お話聞いたらもう早速リハーサルでね、今日やられるっていうふうなことなんで、やっぱりどうですか、リハーサルとそういった本番で言ってますと、どれぐらいの比率で集まっておいてだったりしますか。
今のとこ週、今とりあえず昨日おとといとその前と3日間ミーティングだったよね。
なるほどなるほど。
缶詰だったんですよ、
ね、おお、素晴らしいじゃないですか。それさっき言ったビール飲んでるだけじゃないですか。
いや、
そうじゃなくて
本当に、ね、アルコール、この俺がですよ、俺がですよっていうのもどうかと思いますけど、本当にね、先ほどね一滴も飲む、あ、ごめん、ワイン飲んだか。
飲んでいい。
でもそれだけですよ、全然他飲んでなくて、ずっとミーティングとレコーディングのなんやかんやとごにゃごにゃやって、意外と真面目にやってたよね。
なるほど。それは大体何時間ぐらいなさるの。
え、だから3日間泊まり込みでずっとですよ。
3日間泊まり込みして、トータルで何時間ぐらいなの、そんなの。
トータルでだから、
24×3 だから、
睡眠時間、睡眠時間、
あ、睡眠時間、睡眠時間でも3日間で多分10時間ぐらいしか取ってないから、まあ60時間ぐらい。
60時間ぐらい。
ざっと。
あ、そうなの。ね、その間に風紀さんは大体45時間ぐらい喋ってる。
いや、そうしますよ。そのうち多分。
50時間
ぐらい前に喋
ってないよ。
タムさん、かぶせてくるね。
すみません、盛りました。盛りました。
かぶせてくるね。うまいね。いいね、いいね。なるほど。
はい。
45時間はあえて50時間と。なるほどな。
みんな喋りっぱなんですけどね、
今日は。そうなの。まあ、それはそれで結構賑やかにやった方が楽しいからね。
大体夜9時入りますね、近くからね。
あ、そうなのね。はいはいはい、まあ全然まだその真相に迫っていけないんだけど、なんかロックバンドらしいところは全然会話見えないんだけど、話は聞くかかってるよ、その6時間になってさ、リハーサルやったりとかね、ほらもうそれお酒飲みながらとかでもさ、あるけど、この喋りだけ聞いててね、なんかそこに近づいていけないの、近づいてくるだからこう突き放されるよね。
な
んとなくどう見てもコミックバンドのような印象はしないじゃない
ですか。めっちゃやりたいですもん
ね。あ、そうですか。あ、彼は関西系なんですか。
いや、そんなことないです。
めっちゃやりたいですよね。
あ、なんか出ちゃうんすよね。
あ、どうなの。あ、でもじゃあご出身とかついでによかったら聞いちゃいましょうか。
生まれは横浜。
あ、横浜なんだ。お、今はでもあれだよな、それでボーダレスだからね、あの全然それこそ新潟のね、あの、はい、方がね、あ、なんだっけな、そういうさっきのほらめっちゃどうしたとかさ、
ま
あそんな言葉使ってみたりとかするし、で彼の場合は風紀さんは、
まあ、自分は一応東京らしいです。
どっちやねん、どこやねんって話。
一応東京って聞いてるんですけど。
あ、なるほど。それは、まあ、東京シティメッツというふうなことの方が触れ合いがいいからね。そういう例えば、とかの偉い立川の向こうだったり、東村山だって東京は東京だからね。
ま
あまあ、大まかにくくってね。
どこ生まれかは分かんない。
いいじゃないですか、いいじゃないですか、それはいいじゃないですか。まあなんか、あれですよ、風紀さんの場合は特にそういう、こう、ファッショナブルだとか、何か、そういうイメージ的なものを大事にしておいてなっていうのは、そう、冒頭から伝わってきてるんでね。
そうです。
別にアイドルでもねえのに、みたいな。まあ申し上げちゃなんですけども。
アイドルでも
ね。いやいや、その割にはね、でもね、タムさんの方がね、髪なんかちょっとこう染めちゃったりなんかしてね。
そう、気取りやがって。
ファッショナブルな印象ですけど。
いや、もうこんなひどいプリンはないですよね。
ああ、確かに。
ひどいプリンなんですね。
これはもうツートンって今言い張って
ます。こういうツートン。
ツートン
そうだね。ツートン青木ってモノマネする人いたけどね。
それは知らないですけど。
いや、俺はそのツートンの意味は分かんないんだよ。それはね、カラーのことでしょ。ツートンカラーのことね。で、プリンが分かんない、プリンが。
プリンはもう、
これがカラメルですよ。
そういうことなんだね。
見
たままやんけって話だけど、それも理解できなかったら俺も情けないなと思うな。ああ、そうなの。
まあ、ちょっとカラメル増えてきちゃった
んで。ということはあれなんですか、もう、本当に全部パツキンの時は全部パツキンでいっちゃってて、それは字が出ちゃってきてるってことなん
で
ね。
そうですね。
僕はそういうファッションで、そのツートンにしておいでなのかなと思ったんで、違うんだね。
基本め
ん
どくさがりやな。
めんどくさがりやと、まあ、ゼリーがなかったりとか、まあ、いろいろあるんでしょうけど。
そうですね。まあ、財政事情も。
財政事情もあってね。
やカツカツ。
でも行くんだったらまあバーッと全部金髪で行きたいわけだ、ボールドで。
まあそろそろちょっと毛根
行かなきゃなと。
毛根との兼ね合いもあるんで、あんまりやりすぎる
のも
良くないから。
やばいやばいやばい。
お前リーブ21に相当して
それは
それはない。
そっちの方が金が
金がかかっちゃうからね。まあ言い方はまた風紀さんはね、シンプルに後ろで束ねてね、
そうそうそう
っていう形で。あ、まあでもどうかな、ベーシストとかっていうとそういった感じになるのかな。あ、ギターだよね、ギターだよね。
まあ、うん、あのめんどくさがりなんですよ。
め
ん
どくさがりやで。
あの学生時代なんかは、ね、うん、こいつと学校が同じだったんですけど、
はいはいはい、
もう金髪したりとか青にしたりとか赤にしたりとかね、三度染めてたんですけど。
なるほど。
飽きました。
飽きちゃったのね。うん、あ、まあ、なるほど。でもライブとかなんでやっぱりある程度ビシッとこう、
ある程度
決めてきたりとか。
そうですね。ライブの時はある程度、うん、あのね、メイクさんにヘアやってもらったりなんか、してもらうんですけど。
なるほど。
それ以外の時はもうなんかすごい、もうだって。ね、写真撮られるなんて聞いたらまともな格好してきたのに、寝起きそのまんまでかろうじて風呂に入ってきたぐらいの格好で。
大丈夫、
いいの、
いいの、
裸じゃなきゃ大丈夫。
ライブの時だけ
むしろ裸でやってもらった方がこちらでしょ。
よっしょ。
ありがたいぐらいで。いやいや、でもね、正直ほら、僕が印象としてね、今日音楽、まあ、昨日聞かせてもらった範疇で申し上げると、はい、なんとなくそちら系の人はほら、こうなんかジャラジャラしたものつけてたりとかさ、それはいいとか悪いとかじゃないのよ。あとコートなんかをさ、すげえ長いさ、引きずるような、金賞とかのさ、
あんなんちの、ここにきつそうな、
あ、ね、あと 目のところにはこんな稲妻走らしみたいとかさ、
あの丸い黒く縁取ってって、
そうそうそう、 だからそういう印象だとするとね、なんかこう、ライブとかもそんな格好なさんのかな
と、
うん、
あ、ライブはそっち系の格好したりもしますけど、
やっぱりするんだ、
う
ん、
普段からそういうことをやってるわけじゃないです
ね。あ、そうなんだ。
やってる人もまれにいますけどね。
まあでも安心できるよね、そういった部分だと。こうなんていうの、衣装でさあれだったらいいけど、はい、もうこの辺になんかこう鼻のところになんかこうぐさっと刺さってたりとかさ、あのここのね、こめかみのところから脳が飛び出してたりとか、まあ、そこまではないけど。
いや、そうか。でもね、頭にサンマ乗ってんのも結構あれですよね。
だってこれは衣装だから、あくまでもコスチュームだから。そうじゃなくて、もう墨入れちゃってさ、生身にだってデコレーションしちゃってるやつがいるから、あれはちょっと困っちゃうっていうか、すげえなと思っちゃうからさ。お見受けした感じで、ピアスとかさ、鼻ピアスとかもなさそうだし、
そうですね、
墨も入れてるような感じもないし。
あ、ね、入ってました。
入ってんの、どこ入れてんの。
ここに。
おー、ちょっと見せてくれ、よかったら。お、かっこいいね。お、いいじゃない、いいじゃない。なんかカラスだ、
うん、だけでもあんま見えないところにしたいんですよね。
あ、そうなんだ。でもまあそういったのがね、もう見えないとこだから、まあ普通の社会人としてお付き合いできるじゃないですか。まあこういうゲストで来ても、ね、いきなりだってさ、こんなちょんちょんの頭してさ、
もう下見なので
こられても、ね、それはまあいいんだけど、この目とか鼻とかこう耳とかにジャラジャラとさ、これでもかっていうぐらいつけてる人いるでしょ。
多いですね。
ねえ、ほいであれバランスよくつけられるようにさ、右なら右ばっかりつけてるよ。あれもちょっとなんかこう方向、歩いてて偏っちゃったりしないかなと思うぐらいさ。あれも大変だなと思うんだけど、そういうことじゃないのね、ファッションって言ってもね。
そう
そ
う
そ
う、
くたびれちゃうんで、そういうのはやっぱり。
もうめ
ん
どくさいんだよね、多分ね。
めんどくさいんだ。
金もないし、時間もないし。
ということだったら、もう音楽にそういう金を注いだりとか、労力を費やした方がいいと。
そうですね。
じゃあもうそんなあなたたちのサウンド、今日おかけできないんで、まあ、お口ではちょっと申し上げにくいとは思うんですけども、
そうですね、
さっきのプロフィール的な内容で言うと、もう本当に、なんでしょう、ライブではもう他の追従を許さないみたいなね、
そうですね、
あれがあったりとか、うん、もう、そういうこう、オリジナルの曲を極めてんだ。それこそも極東という部分ではね、そういったこともモチーフにあるのかもしれませんけど、そもそもこの極東 RF の名前の由来なんてのはどういうことになるんですか。
そのこれはどっから説明したらいいんだ。
ですね、元はロックフリーってバンドだったんですね。
ほうほうほう。
でそのライブハウスとかの地域を横浜から都内に移した時に、
はいはい、
まあ、やっぱビジュアル系とかのところでもライブをさせてもらうことになって、
な、
まあ、ちょっとビジュアル系っぽい名前にしてみようかっていう感じで、
ほうほうほう、
あのすごい名前にしたんですよ、一回。
ほうほう、すごい名前って言いました。
極東創生新宿劇場。
極東はついてたのね。
その時につけたんですけど。
極東もう一度言って。
極東創生新宿劇場ロックフリーってすごい名前になったんです
よ。ああ、なるほど。
で、あの、覚えやすいだろうってことですごい名前に、長い名前にしたんですけど、
うんうんうん、
あの覚えやすいけど長いっていう苦情がすごい殺到
して、そうだね、
はい、
うんうんうん、
もうじゃあ極東 RF でいいかっていう感じで、なんだかんだあの友達のバンドさんとかにも極東さん極東さんって呼ばれてたんで、
うんうん、
まあ、じゃあ極東とロックフリーの R と F 取って、
うん、
極東 RF でいいかっていう感じで、う
ん、なるほど、
はい、
まあだからそういった意味で言うと、あの今はこれに落ち着いたと、
そう
ですね、いうふうなことですね。
いい加減、
うん、
意外に落ち着かないとね、
うんうん、なるほど、
そうですね、
でまあこれでしばらく行くという感じで、
はい、うん、買えないんじゃないですかね、もうずっ
と。あ、そうですか。
はいはい、は
い、まあ、その方がいいよね、はい、うん、音楽性としてはでもどうなんですか、やっぱりそういう、まあ、どんどん進化とか発展はあるんでしょうけども、
うん、そうですね、随分変わってきたんですけど、多分もう今いるところが基本立ち位置だよね、
多分ね、
幅が広がってもゴロって変わりはしないでしょ、
うん、ね、これはメイキングっていうかコンポーズはどんな感じでやってらっしゃるの、詞は誰が書いて担当して曲は誰が担当してみたいな、それじゃバンドでも、
まあ基本曲はギターの風景やっぱ作ってくれてて、うんうん、まあその作ってきてくれて、うん、作ってきてもらったものに対して、うんうんうん、まあ俺とそのもう一人のボーカルのヒロがあのメロを乗せて、で歌詞を乗せてっていう感じで、
もうなるほど、まあまあスタンダードの形だけど ね、 ね、ボーカルの方が詞を書いてね、はい、ギターを曲を書けなんて、これグレーと同じじゃんだって、タクロじゃん、タクロじゃん、
あーそんなかっこよくねえな
え、なんかね、ちょっとだんだんタクロに見えてくるよ、
いやいやいや、そんなんでね、
急に元気じゃなくたっていいんだよ
褒められると減
ら
す
ん
ですよ
こういうやついるんだよ攻めてくるけどさ、打たれ弱いってやつ、
そうそうそう、
褒められると今からやけに照れちゃうみたいな、ね、まあ俺もそういうことないわけじゃないけどさ
いや、そんなことないよ、
そんなことあるの、あなたはないの、あるの、あ、そうなの、あ、でもいいじゃないですか、曲書いちゃうわけだ、それ才能だもんね、素晴らしいよね、もともとちっちゃいうちからやっぱりその曲を書いておいてだったんですか、
いや全然、高校2年ぐらいに、うんうん、学校クビになったんですね、
おろろ、
でやることなかったんで、おうおうおう、ギターを始めて、
おうおう、学校クビになったら、
ね、
ああ学校クビになるって珍しいね、まあ珍しいではまあ大学とかね、あの中学とかっていうことには違いないんだろうけど、
そうですね、
は
あはあ、でそこからやることなかったんでギター始めて、はいはい、で、うん、でだから学校クビになってこいつは多分まだ3年生で、
うんうん、
そこからバンドやろうぜって言い出して、
あの時俺は謹慎食らったけど、
うん、そうでしたね、
どんだけ悪いんだお前ら
い悪いのは頭です、
時期は別々なんですけど、ね、
あ、たまたまそうだったんだ、
たまたま聞い
て
よか
った、でも人間の縁って分かんないそってことはそんなに若い頃からもうユニット組み始めたみたいな、
そうですね、若い頃から なんか付き合いが長くて、
うん、
で高校3年から高校出たぐらいでビートルズのコピーバンドやってたんですね、
うん、
そうだね、
そうなの、ね、でもね、いちのちゃんの前だけどね、僕はね毎度言ってるけどね、バンドに関してはね、そういう方羨ましくてしょうがないわけ、うん、だっていうのはやっぱりほら、ストーンズにしたってビートルズにしたってサザンにしたってね、やっぱ若いうちからそういうこう、まあ慣れ染めはね、動機だとかどうでもいいんだけど、そしてその若いうちから一緒になって今度友達がそのままバンドになったなんていうのはね、
そうですね、
やっぱりまあさ、いろいろありますよ、難しい部分もあるけどね、
あるけれども
、それはおいらがフィードバックしてその時代に戻ってバンド作ることできないでしょ、はい、これは不可能なわけですよ、うん、ところがそのまま続いてらっしゃる方はね、ずっとそのままのあれをね、モチベーションがあるんだったらモチベーションで、まあ、そのフレンドリーなものがあるんだったらフレンドリーで、情熱だとか一緒に大きくなってこいよみたいなね、そういう、こうパッションみたいなものとか、それは羨ましいんだよ、これは。ああ、まあ、だんだん大人になってくるとね、まあまあ分裂してたり喧嘩したりいろいろあるんだけどね、
まあ、ですけどね、
あ、でもまあこうやってね、あのメインの2人がねやっておいでなわけですから、結構じゃないですか、ね、でもそういった意味で言うとやっぱりさっきの冗談話じゃないけど、ある程度意見がまとまらなかったりとか、そういうこともあると思うんですが、そういう時はもうバンマス誰がまとめたりとか、
まあ、基本はやっぱ
フキが、フキさんが
タクロをやるじゃないか、
もうこれがね、あれですよ、もう機嫌悪くなってくると、もうお前ら勝手やろ、勝手しろって俺が飲み始めちゃうんで、
あ、周
りが慌てて止め出してまとまるみたいな、
あ、なるほどね、あと一人で喋っててさ、みんないなくなってるのに、まだ喋ってるみたいな
そういうわけではないですけど、
便所でブツブツブツブツ言いながら便所が出てきたらさ、
まあ、
いや、ブツブツいねえやんって、いねえのかよお前らみたいな、そんなこと
ないです、
さすがにそれはね、よかった、本当にないよね、
なるほどね、
い
や、でもね、やっぱりバンドのそういうのもまた一つの青春だったりするし、
そうですね、
まあ、ユニットの良さですよ、ね、
バンドやっててよかったと思ってたんですね、
そうそうそう、俺は別に、いや俺が別に孤独の老人ってわけじゃないけども、そうじゃなくて僕は、ね、どっちかというと後ろについてもらってピンでずっとやってきた人なんで、だからそういうのってね、なかなかこう味わってこれなかったから羨ましいなと思うのね、うん、だってやっぱりなかなか難しいこともあるし、そのバンドで集まってやるっていうのはね、だから僕は逆に言うとそうじゃなくてサポートに入ってもらうことによってまたある種新鮮さもあったりとかね、いい部分あるんですよ、もうそのいい部分と、ね、そうじゃない部分とそれぞれなんですけど、でも、やっぱり僕らなんかは羨ましいと思うね、
そうですね、でもピンでやったりの面白そうだなとかってね、あと今のバンドに不満があるとかではなくて、面白そうだなっていう、なんかこれは多分結局ないものねだりなんだよね、バンドやってるからピンでやってるのが、ね、ピンでやられてるのが面白そうだな、
そういうことだね、それはね、はいはい、まあまあそんな、曲とレイオフさんでございますけどね、さあそれはいろいろとですね、今度は学 ウェブ的な Q&A でお伺いしてまいりますんでね、はい、それについて、いろいろとお答えいただければなというふうに思いますよ。それでは、はい、マレー資格の CM で。だとか風紀委員だとかそういうことじゃない
ですか。あ、全然むしろ風紀委員に捕まる方でしたね。
エージェンっていうのはこれ即座に出てくるのはこのなんとも情けないようなありがたいような、うん、いやいやいや。それで風紀さん、ほんでそちらが？
あ、俺はその、うん、まああの学生の時からのあだ名をそのまま使ってる感じで。
なるほど。
タムって。
タムさん。
タムさん。
はい、
タムさんってドラムのタムだったら分かるけども、ボーカルなのにタムさん
だね。そうタムですね。
はい。
なるほど。え、ってことは田村さんだったりするのかな？
それは言えません。
いや絶対こいつダメだろ。いやいやいや、まあまあいい
とか、タムイとかかもしれない。
タムイってなんだよ。
タムシじゃなきゃいい。
あとなんか、はい、あのビタミンってあだ名、うん、
ビタミン、
はい、
ビタミン、はい、
ビタミンが足りなさそうだから、
そうそう、ビタミン足りなさそうな顔だから、うん、ビタミンってあだ名をもらって、
はい、
ら本人は大好評だったんで。
大好評
だ、はい。
まあまあね、本人が気に入ってはそれでいいんだけどもね。はい、なるほど。はい、続けてどんどん聞いてみましょう。
はい、お年齢は大丈夫ですか？
年齢はこれはね、やめといた方がいいよね。
はいはい、じゃあ続いてどんどん聞いて。
やめとけ
、
はい、すいません。
はい、いいです
よ。全然大丈夫よ。
お伺いしたので、はい、日頃の活動内容をお聞かせください。
日頃は何してるかね、活動内容。
活動か。
まあ基本やっぱもう曲作ったり、
うん、
うん、もう、まあ、十何曲あったとは言ったんですけど、やっぱ圧倒的にちょっとレパートリーが少ないので、
うん、
まあ、ミーティングしてるときは大抵新曲作ったりとか、
うん、なるほど、
はい、ライブの予定をみんなで決めたりとかっていうのが、ね、まあ、基本だよね。
基本かな、
うん、
まあ、それはだから普段のね、日頃のやっぱりその活動っていうことになる、そういうことなんですけども、ね、でもそれだけじゃやっぱ食えないってなるとね、やっぱお仕事だってことになると思うんだけど、そうなると麻薬の密売だとかさ。
あ、まあそうですね、その変形なんであんまり詳しいことは言えない。はい、
マジかよみたいな話になっちゃう。やべえよみたいな。
そうですね、グレーゾーン。
まあまあでもね、私らだってそれこそもうそういった意味じゃね、まあまともにその呉服のセールスとかもやった時期もあれば、ありますよ。あと、え、そんなサラリーマンとかやったことある？なんかこのユニットは、ね、仕事についてあんまり触れられないみたいな話
で、
それは置いといて、いやそうじゃなくて、俺なんか本当にちり紙交換から始まってね、キャバレーのボーイまでやってるからね、それも配管工もやればさ、もういろいろやりましたけど、お寿司屋の職人もやったしさ、
職人ですか、
一生やりました。
三番寿司握ってください
。うまいねどうも。今のはうまいねどうも。今のはうまい、うまい。うんうん。いや、私はいいものはいい、まずいものはまずい。でもさ、置いといて。でもね、本当にそういった意味で言うとね、みんな大変な思いしながらやってんの、一応じゃん。
そうですね。
ね。 だからね、まあまあそれだ、それがいい悪いじゃないけどね。だからそれがまたほら結実するっていうことだって、グレーとかさっき話出てたけど、彼なんかのポンコツの車乗っちゃってさ、あの車のバックミラーとかミラーの取れちゃってもげちゃってみたいなさ、これ最初に売れ始めた頃に TBS だから、まあそのテレビ局フジテレビだったのかな、で来た来た来た来た車で入ってたさ、来んな来んなって言われて、なんだなんだお前らとか言われたりとか、でもうちょっと車考えた方がいいよとか言われたりとか、そのぐらいおんぼろだったのに、みんなが機材詰め込んで、もうなんかね、それこそなんていうの、ほらこうバスに一緒に乗っかってこう出てくるようなさ、あの番組あるじゃない、あんな風にしてやっぱり大きくなっていくわけですよ。
下積み時代は始まりますからね、
やっぱりね、そういった意味で言うとさ、まあだから一ノ瀬の仲間幸せですよ、そういった意味で言うと、
ね、私もちゃんと働いてますよ。
いや働いてるのはいいよ、別にあなたを責めてるわけじゃないから、そんなに向きになって反応しなくてもいいじゃん、そんなつもりじゃないよ。ただ恵まれてるという部分で言うと、はい、
そうですね、
ね、お家のお父さんお母さんの愛があり、はい、ね、でまたその、あのプロダクションのね社長とかのそういった ね、はい、ね、あれがありと、余分でほらキーボーさんからの愛がありと、
あ、
ちょっと距離は、ね、ちょっと距離はあるけど、お前ら黙ってよ。いやいや、それは冗談ですけども、まあそんな意味で言うとね、大変な中、まあ頑張っておいでだと言ったユニットですよね。はい、次の質問で。
はい、キーボーイと並びに楽大エフェムのことはどちらでお知りになりましたか。
まあ佐藤さんからの紹介ということですか。これ見たことなかった、知らなかったこれ。
これはあのホームページ見て。
ホームページ見て。
やべえって思う。
やべえと思って。これはちょっと。
なんか予習されてきたという方です
ね。なるほ
ど
ね。
印象はどうでしたか。
印象、あの過去のね、あの放送のあれ MP3 聞いて、まず PC がフリーズして、はい、うん、何の嫌がらせかと思いました。
なるほどね、
はい、でその後聞いて、うん、あれこれは一体禁止ワードはどうなってんのかなとか、下ネタはどこまで大丈夫なのかなとか、うん、そんなことしか
聞
かない
、全然フリーパス
ですよね、
大丈夫ですよね、
だからこれは逆にできるなと思って、
そうそうそう、この前もだって落語家さん、落語家さんだよ、落語家さんが来た時に金玉とか言って怒られちゃったんで、また素人さんは素人さんで、なんかの話の表紙にさ、オナニーとか言ってたら、オナニー、オナニーとか言って、オナニーとか言っちゃっていいですよ、オナニー、オナニー、
ほら、オナニーやっぱ大丈夫だったじゃん、
言い過ぎですよ、オナニー、
オナニー大丈夫だったじゃん、やっぱし、
ただね、ただね、あのその子、その彼が来た時に、ラジオネームのね、チンパオさんにしてくれって言ったのね、ずっとチンパオさん、チンパオさんって、それはもうちょっと、もう意外にやめようと、それはちょっと諦めてもらったけどね、
まあま
あ、さすがにちょっとね、まあまあまあまあ、そんなこともあったりするんですが、まあ、連続の佐藤さんからご紹介ということなんでね、はい、まあまあこんな風でやってますけど、もしよかったらね、またこれをご縁にお願いできればというふうに思いますよ。はい、はい、続けてどうぞ。
はい、はい、これは個人的に聞きたいんですけれども、はい、なんかライブに当たってテンションを上げる秘訣とかってありますか。はい、なんか今日もラジオ前にテンション上げてこう上げてこうとか言っておっしゃってましたけど、
そうですね、ライブに関してはちょっと今日みたいな感じとは違うんですけど、うん、あの俺の場合はお客さんを全員的だと思います。
あ、逆に
また攻撃的になっちゃうんだ ね、
あのやっぱなんかその圧倒的なとかちょっと書いちゃってるんですけど、はい、まあインパクト勝負だって思ってやってるんで、うん、その分やっぱあのテンション上げたいし、うんうん、敵対心持ってた方が、
あ、なんかね、でそれだけじゃなくてね、要するにコアなものを持つっていうかな、芯を持ってたりするかな、バックボーンっていうかな、そうすると意外となんかこうシャキッとするというか、うん、攻めやすいのかもしれないね、攻めるも守るもね、いいのかもしれない、モチベーション上がったりとかね、彼のおっしゃるとおりだと思いますけどね、
やっぱあれだよね、対バンにムカつくやつがいるとそこだね、
うん、別にそれでね、ギターで殴り合ったりとかさ、
殴り合ったり
とかスティックで目つくとかそういうわけじゃないと思うからね、
それがあったんですよ、
あ、そうなの、
池袋のチョップでライブやった時に、
大丈夫です、
それはちょっとやるとこ、
それはちょっと気合い入りすぎだろうよ、
いやだから、うん、違うんですよ、
何だったっけ、
俺とヒロ、お前、うん、俺とボーカルのヒロミが、うんうんうんうん、そのね、他のバンドが楽屋をずっと占拠してて、
なるほど、
でもう全然譲んなくて、こいつ態度悪いなと思ってて、うん、この野郎って言おうとしたところで、うん、ヒロに、ふきさん、今日はお世話になりましょうって言われて、しょうがた、じゃあ二人して、うん、今日は我慢しようって、うん、その後飲んで晴らそうって言ったんですけど、うん、ステージ、このバカッタムが切れ上がって、うん、さっきのね、なんかね、次のバンドが楽屋占拠してて、まず機嫌悪いんで、MC ぶっちぎりますとかっつって、うん、MC 何もやんなくて、
そういうのはあの番組終わってからやってみてるんですよね、それね、番組の中でそれ、とうとうとやられても、これ、こっち、聞いてるリスナーもつらいと思うんで。
ですよね。
はい、まあまあ、そういうことはありましたというふうなことでね、はい、じゃあ最後の質問で、
はい、極東RFさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標、夢、個人的な告知宣伝などが終わりましたらもう一度お願いいたします。
まず告知がさっき言ってもらったんですけど、うん、はい、まあ、12月30日に池袋チョップにてその新
章をまた押し迫ってからね、
はい、
うん、
仲良くしてもらってるバンドさんのフォルタワードさんの
特
発企画 で、
はい、
でこのフォルタワードさんも結構かっこいいバンドなんで、うんうん、まあ、ぜひうちも見つつ、そこのフォルタワードさんも見つつで遊びに来てくれたらなと、
はい、時間はもう一度、
時間は とですね、オープンが17時45分の、うん、はい、演奏開始が18時15分、はい、6時15分ですね。
はい、お問い合わせとか、
はい、お問い合わせは
ーホームページから、
そうですね、
で曲と RS さんで、
で、あの Google で検索かけてくれれば多分
一番上に出る、
はい、そちらの方でじゃあ確認していただ
くと、
は
い、よろしくお願いしますね。
はい、じゃあまあ今後の夢みたいなね、大きい小さいに構わかからず結構なんですけど、いかがでしょう。
そうですね、はい、まあちょっと新曲も作りつつ、
うん、
はい、でこれからちょっとどんどんかっこいい曲いっぱい作ってい
いですね、はい、いいじゃないですか。
で昨日もちょっとかっこいい出来上がっちゃった。
おーいいです。いやこれ以上じゃない、大事なことよ、かっこいい出来上がっちゃったなんてさ、なかなか言えないことよ。でもそれねやっぱり言えちゃうっていうのはね、これは大事なことよそれは。うん、まあ、ちょっとそうですか、
まあ、知ってる人も知らない方も、
うんうん、
ちょっと注目してくれたら、
ああいいですね、はい、なるほどなるほど。
よろしくお願いします。
はい、ふうきさんの方がいかがでしょう。
俺思う、今後が今後がとりあえず、うん、そうですね、まず自分ちの床板張り替えてるんで、それは張り替え直します。
うん、なるほどね。
あとバイクを最後までちゃんと直します。
はい、
あと飲みすぎないように
。身近な夢すぎるからそれ。もっとなんかこの、
いやでっかいこと、
マジソンスクエアガーデンでやりたいとか。
いや結構ね庶民的なんですよ。
おうおう、
いやとりあえず本当にねちょっといいお酒
と、あでも大事なことだね、足元から固めていくみたいなね。
いや、うん、幸せは身近なところにありますって。
なるほどね。
最後にちょっと締めてみます。
初対じみてきたな。やだね、なんか。
すみません。
はい、どうぞ、手挙げてますけど。
タムさん。
近々プリン直します。
あ、そう
です。そうですね、それ大事です、ね。
だんだん地味になってんじゃねえかよ。
ほら、知りすぎません。
もう世界へ向かってけ、世界へもっとね。はい。まあ、もうそこは夢はでっかく行きましょう。まだまだ若者らしくね。はい。はい、まあまあ、もちろんそんなことはね、私が申し上げるものは、皆、個人個人お持ちだと思いますけどね。そんなことで、曲と RF さんね、今後ともどうぞ皆さんね注目に値するイベントになっていくと思いますんで、応援していただいたりとかね、また興味関心がおられる方はどんどんライブの方にもお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、そんなことで、とりあえずここでまとめさせていただきますけども、極東 RF の皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うーん、
うまい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車、東映自動車、国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということでね。さあ一応さん的にいかがでましょう。
はい、そうですね、はい、個人的には誕生日の前日に当たるんですが、
本当だ、忘れてたよそれと。
え、
これは明日ほらあのお祝いに行けないから気持ちだけ。
あの
一応、はい、皆さんでハッピーバースデーしましょう。せーの、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア一ノちゃん、
ありがとうございます。
ハッピーバースデートゥーユー、
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。はい、なんだろうこれは
ね、まあそんなことでだから気持ちですけど、
ありがとうございます、嬉しいです、ね、
はい、なんだったら別に放送終わった後にそのお返しに私チューでもなんで、はい、それはいただくものはいただくんで、
それは大きなお返しですね。
大きなお返しですね、はいはいはい、
はい、じゃあまあそんなことで、ね、まあ、明日もライブありますし、
うん、そうだね、
誕生日の前日にもこうしてラジオの仕事ができて、
そうだね、はいはい、もう一度じゃあ告知しっかりしとこうか。
あ、はい、ありがとうございます、明日水曜日ですね、はい、いつもお世話になっております、代官山のまどさんでございます、
店長とあのオーナーによろしくね。
はい、かしこまりました、はいはいはい、オープンが19時で私の出演時間が8時10分からになります、はいはい、遅い時間なので、うん、お仕事終わりの方など来ていただければ嬉しいなと思います、うんう
ん、なるほど、
個人的にはまあ12月担当としては最後の週だったので、
うん、
また来年も
よろしくどうぞ、
よろしくお願いします、
お願いします。本当1年もお疲れ様でしたね、頑張っていこうね、体と壊さないようにね、喉も大事にしてね、はい、はい、今そんな一野ちゃんに続きましてゲストの皆さん方いかがでございましたでしょうか。あ、さあタムさんからでも、フキさんからでも、
タムさんから、
緊張しました、
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 全然ちゃんと声腫れてたよねいいツッコミもボケもあったし、
いやなんか、
うん、
引っ込みじゃん、
今緊張してどうすんだろうもう終わりだから、もう終わりだから、
すいません
もう終わりだから、
もうすごい楽しかったですよ、
うん、そうですか、そう言っていただけるとありがたいですけど、でもね、ありがとうございます、はい、まあね、プリンも直すということで、
プリンも直していただいて、ね、
はい、今度また今度はバリッとしたところでまたお出かけになっていただければと思いますよ。はい、それではフキさんでいかがでしょう。
そうですね、音源の方がねちょっとねもったいなかったなと思って、
そうですね、
いやいや、こちらこそ、
ね、ちょっとね連絡がうまくいってなかったのか、ね、持ってきてよかったんですけどね。
そうだね、
次は持ってどっかで遊びに行きます。
そうですね、
はいはい、ぜひぜひ、はい、
それとね、別に僕はあなたたちに攻めるつもりも私たちのね、あのまた2人はあったんですけど、違う、そうじゃなくてね、本当にこれはね、僕なんかね、余計なお世話かもしらんけどね、はい、いつでもね、カバンに自分の CD は入れてるよ。
ですよね、
うん、それと自分の洗剤と宣伝材料、これはねもう定番だから、もうこの辺にほら目黒とか界隈でもね、例えばまあ三谷幸喜さんだとか、お笑いの方たちだとか、おすぎやんのピーコだとかね、だからそれはもういろんな方がおいでだったりするわけよ、まあその手当たり次第渡してるわけじゃないですよ、でもこれはっていう方にはいつでも渡せるように、これはもういつでもその腹巻きの中にしまっとくみたいなね、だからヤクザだったらドス入れてるみたいな、そんな、まあ、でも言ってしまえばそれぐらいのことですよ、ね、やっぱり自分の武器だからね、それはだから今日はたまたまそういうことで残念でしたけど、これを一つのまあ一つなんていうかな、ちょっとこうクレジットしていただいて、ね、今度またね、キモさんがああいういいこと言ってたから、まあ、いいことと思え捉えられるかどうかはあなたたちの勝手ですけど、もしされればね、さっきのほらアナログでもデジタルでも対応できるみたいなことだと思うので、ぜひ、一つね、まあ、教訓といったら大げさですけども、
ね、
いやいやしていただければという、最後随分しようらしくて、また素直でいい子になっちゃって、
最後だけですよ、
そんな気張らなくてもいいかなと、ね、まあ、でもライブ見たくなるようなね、なんかその勢いがあるわ、うん、そういった部分でいうとね、皆さんどうぞまたそういった意味ではね、こちらの方の、曲と RF さんの、ね、ライブにもお出かけになっていただきたいと思いますし、
はい、
ね、お二方またよろしければお出かけになっていただきます
よ、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、チームまた面白くないね、
はい、
はい、どうもありがとうございます。さあそんなこんなでお送りしてもらいました学大 F、 次回12月22日火曜日の放送は学 F 第4週目担当サブパーソナリティに森下明美さん、そしてゲストにダンサー役者音楽アーティストスクリーン、SCLEAN の皆さんをお迎えしてお送りしてますんでね、そちらの方もお楽しみにしてください。そして最後に学 F 的には皆さんからのたくさんのリクエストやご質問ご感想とお待ちしておりますんでね、お問い合わせは http://学大-fm.com/宛てまで、じゃんじゃんとどしどしとお寄せいただければと、
はい、思います、ね、
さあそれでは最後になります、元気よくではこの言葉で、締めさせていただければと思いますので、皆さんお付き合いよろしくお願いしますよ。
はい、
はい、それではよかったですか、最後なんかシュッとしちゃってなんかうつぶしちゃってなんか大丈夫かしら
最
後ですよ、
今別に番組中に今から反省したいとかそんなことないまあそんなこともないんでしょうけど、元気よくお送りしますね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。